こんにちは、早野です。今日もですね、自己肯定感を上げるですね、ことを一緒にやっていければいいなと思います。はい、で今日のテーマはですね、心がですね、改善する人と、ね、改善しない人の違いですね。はい、でですね、いろいろですね、例えば心理学を勉強していたりですね、いろんなカウンセリングを受けていたり、ね、いろんな本を読んでいたり、ね、いろんな講座、講演会に行っていたりする中で、変われる人とですね、変われない人、はい、がいらっしゃると思うんですけど、ここからですね、生まれてくるのかというですね、話ですね。はい、でですね、ユージン・ジェンドリンというですね、方がですね、昔いらっしゃったんですね。で、この方はですね、カール・ロジャースというですね、心理学者のお弟子さんで、で、そのロジャースさんというのがですね、カウンセリングの世界ではね、有名なクライアントの話をですね、傾聴して、ひたすら聞いて、で、それにより、ね、クライアント、さんの、心の変容、まあ、心が変化する、はい、というですね、流派の創始者の方なんですね、ロジャースさん。はい、で不登校のですね、支援でもね、例えばよくですね、お子さんの話を聞きましょうというのがあると思うんですけど、それはですね、このロジャースさんから来てるんですよね。はい、でこのロジャースさんのですね、あれ流れで、まあ、不登校の世界だとですね、例えばですね、母親ノート法ですとかね、はい、もしくは訪問カウンセリングのですね、支援団体がいくつかあると思うんですけど、その支援団体のですね、親御さん向けのトレーニングはこのロジャースさんの、まあ、技法が元になってますね。はい、でそのですね、ロジャースさんのお弟子さんのですね、ユージン・ジェンドリンさんという方によるとですね、成功するカウンセリングと失敗するカウンセリングの違いは、ね、自分のですね、内側の、ね、言葉になる前の感覚、なんか微妙な感覚ってあるじゃないですか、自分の中にいろいろ、はい、でそこに触れてですね、でそこから言葉を語っている人は、ね、心が変化していくと。逆にですね、なんかそういうですね、感覚に触れないでですね、ただ話している人は成功しないと。だから体のね、内側のなんか心なのか体なのかよくわかんないよね。なんかモヤモヤした感覚、なんかね、むしゃくしゃ、うずうず、なんていうんですかね、なんかね、これでいいのか、なんか、うん、グダグダした感覚というかですね、それに触れられない人は成功しないと。はい、だからそういう人はですね、多分頭でっかちで話してるはずなんですよね。あんまり自分の内面を意識しないでですね、例えばマニュアル的に話してるとかね、そこの内面に触れられない、ね、例えばですね、何ですかね、なんか表面的な会話になってるとかね、はい、そういう場合ですね。はい、で現代人はですね、まあ、特に会社ですとかね、そういう場合はですね、まあ、表面的な会話とか結構あるじゃないですか。取引先との会話とかね、お世話になってますみたいなね、ありがとうございます、お越しいただきありがとうございましたみたいな、ね、なんか上司に報告するときのね、なんか言葉の感覚ですとかね、なんか事務的な、なんですかね、なんかね、世間のマニュアル通りのみたいな、はい、でそれが得意な人とですね、苦手な人がいるんですね。はい、でそのカウンセリングはですね、成功するかどうかは、ね、カウンセラーの腕ではなくてですね、まあ、クライアントが、ね、そういう能力があるかによって結果が左右されると。はい、で、ね、自分のですね、内面のなんか言葉になる前の感覚に触れてね、っていうことをフォーカシングというんですけど、 ね、そのフォーカシングの能力があるかどうかによって、ね、成功するかしないかが決まると、はい、だからですね、何ですかね、1時間ですね、なんかすごい高いですねカウンセリングもあればですね、そんなに高くないカウンセリングもあると思いますが、ね、まあ、どちらかというとですね、あのクライアントのそのフォーカシング能力に結果は左右されると、はい、まあ、分かりやすく言うとですね、例えば家庭教師ですとかね、塾とか、ね、あの先生によってですね、教える力はだいぶ違うとは思いますが、ね、それよりもですね、生徒の姿勢とか能力の方が結果を左右しますよね。だから開成高校の、ね、生徒と、ね、あの偏差値40ぐらいの生徒を、ね、持つとして、ね、開成高校の生徒は、ね、じゃあ時給1500円の家庭教師ですと、ね、じゃあ偏差値40の生徒は、ね、なんか時給1万円の先生ですと、超優秀な、はい、でその場合ですね、まあね、結果 は見えますよね、どっちが勝つかね、はい、でもちろんですね、そういう、ね、時給1万円の家庭教師の先生では結構すごいんですよね、確かに、はい、で同じ姿勢能力だったら、まあ、高い方が確かにねすごいですね、そういう先生は、はい、まあ、とはいえですよね、はい、でそれはカウンセリングですとかね、コーチングにもよりますよね。はいね、素晴らしい人はですね、どんなにですねダメなカウンセラーでもね、コーチでもまあうまくいくと、はい、いうところですね。はい、でまあ、あのこのフォーカシングできるとですね、かなりセルフカウンセリングというのが、あの多分できると思いますので、それでかなりね、あの安定される方も多いんじゃないかと思いますね。はい、で、まあ、不登校カウンセラーのですね、まあ、今野さん、今野洋悦さんというですね、まあ、洋悦って読むんですかね、これね、はい、わかんないですけど、もですね、まあ、あの YouTube でね、あのフォーカシングについて語っていらっしゃいますので、まあ、あのお時間ある方はですね、ぜひあのご覧になっていただくと、はい、いいと思いますね。で私はこの、ね、今野さんにお会いしたことはないので、はい、あのその今野さんが、ね、どういう方なのかというのは分かんないですね、正直、はい、というのはですね、ご了承いただければ幸いだと思います、はい、でですね、ちょっとですね、この動画を見るとですね、あのやり方がですね、結構あの複雑だなとね、僕は思うんですけど、あのそこはですね、人それぞれ の合う合わないがありますんでね、はい、まあ、あんまり、ね、難しく考えても良くないと思いますし、はい、とはいえですね、それが合ってるという方もいると思いますので、はい、そこはね、そういうやり方もあるんだなということで聞いていただければ、はい、まあ、見ていただければいいと思いますね、はい、でですね、そのフォーカシングに関連してなんですけど、まあ、ある親御さんがですね、この前おっしゃってたんですけど、ね、あのそのある親御さんがですね、まあ、不登校を克服した親御さんにいろいろ話を聞いたらしいんですよね。でその時にですね、自分の中にね、第三者のような存在を作るのがコツなんですよとね、言われたらしいんですよ、ね、自分の中にね、第三者のような存在を作るのが、ね、不登校脱却のコツですとね、言われたらしいんですね、親御さんがね、はい、でその親御さんはですね、まあ、それを聞いてね、わけわかんないなとね、最初は思われたそうなんですが、ね、まあ、今ではね、その感覚を身につけていらっしゃってですね、なんか別の親御さんにですね、あの自分の中にね、第三者のような存在を作るのがね、いいんですよってね、おっしゃってたんですけど、はい、でそのですね、方はですね、まあ、今娘さんは留学中と、はい、まあ、ニュージーランドでしたかね、あのカナダかオーストラリアか、まあ、ちょっと忘れちゃいましたけど、はい、で、そのですね、自分の中のね、第三者を作るのにいい方法がですね、このフォーカシングなんですね。はい。で、私自身もですね、あの第三者的に自分自身を見れる、はい、というのをですね、あの、できるようになってからですね、かなり、あの、いろいろと安定したなと。はい。それまではですね、結構ですね、自分自身を使いこなすというかですね、そういうのが苦手だったんですね。だ結構あの ADHD タイプなんでね、私もっていうかね、私は あの思い立ったが吉日で早いんですよ。よく衝動的なんですね。はい、だから例えばね、チャゲ&アスカでね、やーやーやーってあるじゃないですか。だから今からね、そいつをね、殴りに行こうかって歌あるじゃないですか。今からそいつをね、殴りに行こうかって言って、はい。で、普通ね、殴りに行かないんですけど、僕の場合ですね、本当に殴っちゃうんですよね。はい。で、ね、多くの人はですね、例えば、ね、今日は学校をね、休みたいなと思っても休まないわけですよ。行くわけですよ。はい、でそれを休んじゃうと、ね、一線超えちゃうんですね。はい、とかね、なんかね、いろいろね、人から言われたことをですね、勝手にね、変な方向に思い込んで傷ついたりとかですね、はい、そういうですね、自分をなんかコントロールするというかですね、ができなかったんですけど、そのね、第三者的に自分を見れるようになってから、かなりですね、安定して、ね、辛いことがあっても乗り越えてこれてるなと、はい、いう気がしますね。だから例えるとですね、今の自分、ね、この喋ってる自分は、ね、なんかファミコンのプレイヤーみたいなものと、だ例えばスーパーマリオをやるとするじゃないですか、ファミコンで。その時のマリオが今の自分で、で本当の自分は、ね、そのコントローラーを動かしている自分の方だという感覚ですよね。だ例えばですね、今のこの喋ってる自分は将棋の駒、ね、早野っていう駒で、もう一人ですね、なんかその駒を動かしているのが、早野2って感じですね。はい、だメタ認知って言いますと、メタ早野って感じですかね。だから客観的に第三者のように、ね、早野を見てる早野って感じですね。はい、なんでですね、例えばですね、お子さんのですね、話を聞いている時ですとかね、はい、支援をさせていただいている時とかに発動しているのは、この早野2の方なんですね、いつも、本当は。はい。でですね、これはですね、なんですかね、なんか自分のプライドを守るとかね、なんですかね、そのね、辛い現実を乗り越えるとかいう意味でもね、よくてですね、例えばね、僕、対人恐怖症の時にね、すごい情けないなですとかね、まあ、すごい偏差値が低い時に情けないなですとか、いろいろ情けないなと思うことあるじゃないですか、ね、学校行けないと。の時にですね、その情けない自分という、コマを動かす、もしくは情けない自分というゲーム上のプレイヤーを動かす本当の自分が自分みたいな、なんかそういう、なんですかね、現実逃避じゃないんだけど現実にいるみたいな、なんかそういう、はい、そういう感覚ですね。はい、だとですね、そういう辛い状況でもですね、冷静に物事を見てですね、作戦を立ててですね、コツコツ粘り強くですね、やっていけると、はいね、冷静にやっていけるわけですね。絶望しないと、ね、だってね、このね、今のどうしようもない自分はですね、世を忍ぶ仮の姿であると、はいね、たまたま自分はね、ゲームをやるときにそのね、情けないキャラに当たってしまった。だから例えばね、トランプでトランプをやるじゃないですか。トランプ大統領というやつですね、ウノでも、ウノじゃないか、トランプで、ね、ババ抜きをやるときにですね、たまたまね、カードの配列が良くなかったと、もらったカード良くなかったと、ね、たまたま良くなかった、ね、というね、風に思えるわけですね。はい。で、この客観的に見るというのはですね、すごい、認知療法とか言いますけどね、大事だと思いますね。はい。で、またですね、自己肯定感とかね、愛着ですとかね、自尊心ですとか、はい、そういったものの改善をする際にはですね、自分自身もしくは物事、出来事を振り返る力が重要だと言われてるんですね。はい。だから振り返る人はね、大人なんですよね。で、成長しやすいんですよね。いろんな体験から物事を学んでいくことができると。はい。でかつ、ね、自分自身を、ね、 正しく評価できると。で、多くの人はですね、無駄に自分自身を低く評価しちゃってるんですよね。ね、どうせならね、自分自身を高く評価すればいいようなものですけど、まあね、そこはね、あの自分自身をね、あの無駄に低く、ね、見積もっちゃってると、はい、というところがですね、自分自身を、ね、きちんと振り返って入れればですね、まあ、自分自身をまあ、ね、正当に評価できると、ね、そんなに、ね、自分自身に、ね、冷たく当たることはないと、はい、というところですね。はい、でこのですね、フォーカシングはですね、他にですね、例えばですね、自己理解ですとかね、まあ、心の整理、もしくは堂々巡りですとかね、行き詰まりの解消、ね、意思決定、はい、でもしくは自分自身を取り戻す、もしくはリラクゼーション、もしくは感受性、創造性の向上、はい、でもしくは共感的な、ね、聞き方が身につく、はい、というですね、特徴があるわけですね、このフォーカシングにはですね。はい、なんでですね、あの凸凹なですね、お子さんはですね、なかなかね、これをやれって言ってもね、本当はやってもらいたいけどやらないでしょうから、まあ、まずはですね、まあ、親御さんが、ね、これをやってみるとですね、まあ、いいと思いますね。はい、でそのフォーカシングはね、どんなものなのかというのをですね、また別の角度から言うとですね、あの谷川俊太郎さんのですね、ある詩があるんですけど、ね、小学校の教科書で谷川俊太郎さんの詩はね、多分あの皆さんね、習われたと思うんですけど、まあ、あとはね、AC ジャパンとかね、そういう広告でもね、あのたまに流れたりするかもしれないですけど、ちょっと読み上げますね。一つの音に、一つの声に、耳を澄ますことが、もう一つの音に、もう一つの声に、耳を塞ぐことにならないように。で、これがフォーカシングなんですね。はい、で我々人間はですね、自分の中にですね、いろんな、ね、思いがあるんですね。で楽しいというね、思いもあればね、なんかそういう時もなんかね、心のどっかでね、どっか微妙だなと思っていたりとか、ね、ちょっとね、なんかイライラしてたりですかね、ね、ちょっとね、あのお腹が痛かったりとか、はい、というのをですね、自分の内側、まあ、特にちょっと体にですね、意識を向けていただいてですね、でその体の声、心の声をですね、まあ、無視したり、ね、軽く見たりすることなくですね、そのまま受け入れて、で認めると、はい、それがフォーカシングなんですね。はい、でその中でですね、例えばですね、ある時にですね、悲しみだけしか拾えないとですね、その悲しみに一体化してしまうんですね。ね、本当は、ね、その人の中にはですね、悲しみもあればね、イライラもあればね、なんか冷静な部分もあれば、ね、ちょっとまた別のことを考えている部分もあったかもしれないんですけど、その時にですね、その悲しみの部分だけを捉えてしまうとですね、その悲しみが全部になっちゃうんですね、全てになっちゃうんです。だそうするとですね、我を忘れてしまうとかね、そういう状態なんですね。でそうするとですね、まあ、客観的というかですね、もう一人の自分がいる状態ではないですね。はい、でそうするとですね、まあね、先ほど申し上げたようにですね、あの堂々巡りというかですね、気持ちが進展していかないと、で進歩もないと、で自分自身の理解も深まらず、ね、自分自身をですね、操縦することもできないと。はい、で、共感的にですね、あのお子さんの話を聞くこともできなければ、ね、あの行き詰まりも解消できないと、ね、自分自身の心も整理できないと、ね、だって悲しいんだもんみたいなね、あそうですかみたいな、はい、というところですね。はい、でここでですね、あの私のですね、昨日の事例ですね、今日と言ってますけど、はい、昨日ですね、なんかモヤモヤしてね、やる気が出ない時があったんですね。午前10時ぐらいですかね。はい。で、その時にですね、あの自分の中にですね、あるものをですね、いろいろと書き出すと。ね、まあ、やる気が出ないとかね、めんどくさいとかね、まあ、あとはね、これからね、新しい企画をやるんでね、なんかパワーを貯める必要があるなとか、 ね、ストレスなんかなとか眠いんかなとかね、いろいろ書いていくと、はい、で自分自身の体に意識を向けながらね、自分自身の心に意識を向けながらいろいろ書いていくとですね、まあ、その中でですね、ふとですね、動きたいんだというのが出てきたんですね。はい。で、僕はですね、もともと動くのがすごい好きなんですね、その ADHD タイプなんで。だから一箇所に じっとしてるの嫌なんですよ。はい、だからオフィスで、ね、朝、ね、例えば9時から、ね、夜5時までの仕事とか嫌なんですね。外回りとかいいんですよね。ずっと机に座ってるとか耐えられないですね。はい、でもですね、まあ、仕事だとですね、なんかそういうイメージがあるじゃないですか。ね、今日は、ね、デスクワークの日だと思ってたので、ね、そういうイメージ、ね、自分自身を枠にはめてたんですね。で、自分自身のありのままというかね、自分自身を否定していたので、ね、あ、それで自分自身の体がね、抵抗してなんかやる気が出ない、モヤモヤなんだな、というのを理解したわけですね。あ、そっかってね、そこで自分自身に気づいてですね、ごめんね、とね。悪かったね、早野くんと、ね。はい。で、そこで、まあ、ね、そしたらまあ、移動すればいいわけですね。動きたいんだったら。はい。で、それで電車で移動してですね。はい。で、夕方からですね、授業があったので、早めに移動してですね、で、そこの喫茶店で仕事をするようにしたらですね、まあ、結構、スイスイですね、進んだと仕事が。はい。というのをですね、日々ですね、やっているとですね、いろんな気づき、ね、自分自身に対する気づき、ね、自分自身を観察する、ね、自分自身がその、ね、モヤモヤというか、とらわれに、なんか、とらわれちゃった時にですね、そこから抜け出せると。ね、堂々巡りから抜け出すことができると。意思決定をすることができると。ね、自己否定しないで OK と。はい。というのがですね、フォーカシングですね。はい。で、僕はですね、マニュアル通りとかね、そういうのが大嫌いなんですね。はい。だからね、フォーカシングとかね、偉そうに言っていても、まあ僕の場合はですね、机に座ってですね、自分自身の体とか心に意識を向けて、たまにですね、で、紙にどんどん書いていくだけなんですよ。で、その時に、タブーなしにですね、どんどん書いていくことが大事ですね。はい。で、私の場合はその時にですね、腕とかね、首とか腰や足などをなんか動かしてですね、なんか軽く。で、あとはね、少し歩いたりとかね、胃をさすったりして、で、それでなんか自分自身に注意を向けて、だから自分自身と対話していくという感じですね。はい。で、私の場合はですね、結構胃になんかダメージが来ることが多いですね。だから胃が痛いまではいかないんだけど、ちょっと胃がなんかね、ダメージあるな、みたいな。これはどっから来てんだ、この胃のダメージだ、みたいな。あいつか、みたいな、ね。あいつの話聞いたからだな、みたいな、そういう、なんですかね。はい。っていう感じですね。で、そしたらですね、あいつのあれでダメージ来たんだと思えばですね、あ、どこでね、どの場面で来たんだろうとか見ていくとですね、あそっかって、あそこでそういうふうにですね、話をね、持ってって、話を聞いちゃったからダメなのと。ね、もう少しね、違う聞き方をしてあげればですね、よかったかもしれないなとか。はい。で、もしくはね、もっとね、そこの部分は深くね、掘ってあげるべきだったなとか、まあ、いろいろ出てくると思うんですよね。はい。まあ、それが振り返る力って感じですね。はい、で僕の場合はそんな感じなんですけど、他にですね、例えばね、紙に書くんじゃなくて、自分自身の、ね、体に意識を向けて、なんか話すとかね、つぶやく方が向いてらっしゃる方もいると思うんですよ。で、その時はですね、誰かに話してもいいですし、ね、テープレコーダーとかね、に思ったことをつぶやくとかでもいいですし、はい、でもしくは独り言を言うとかでもいいですしね。はい。はい、ですね。で、まあ、いろんなですね、フォーカシングのやり方がありますので、そちらのですね、ホームページを、いくつかですね、ピックアップしてですね、ネット上から、そちらを、お渡ししますので、まあ、お渡しっていうかですね、ご紹介しますんで、はい。ぜひですね、それを見ながらですね、自分自身なりのフォーカシング、はい。というのをですね、 身につけていただけるといいなと思いますね。はい。で、まあ私の場合はですね、あんまり難しくですね、これでいいのかとか考えずにですね、まあなんかしっくりくる感じになるまでやってみるというのがおすすめですね。はい。なので自分の内側のですね、言葉になる前の感覚、なんかね、繊細な感覚というかですね、些細な感覚というか、はい。で、そこに注意をね、優しく向けてあげて、で、なんか対話する感じですね。なんかね、そのね、胃がね、なんかダメージ食らってるんだったらね、その胃と会話をするというかですね、ね、早野くんの胃と、ね、なんかまあそこに名前つけたりしても、人によってはいいかもしれないですけど、僕はそこまでね、なんかやらないんですけど、はい、そういうのをやるカウンセラーさんもいるらしいですね。はい。というわけでですね、今日はこれで以上となります。最後まで聞いていただいてですね、ありがとうございました。では失礼いたします。